ジオコアラ。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに焼きりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。本日ボジョレーヌーボー解禁日、飲みすぎるとこけるよ。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、松戸南部市場お祭り行ってきましたかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。そうなのよ、まず南部市場、
南部市場
ね、いかがでしたか。
すごい、私はいつも朝早く起きて早く行くので、
ね、そう、前の日にかっちゃん何時頃行くのさ、7時半とか言ってもう業者かって
でもね早い、うん、本当に市場は朝早いですから、
つうかもう駐車場がねすごい混んでるから、
まあ、車で来ないでと言われても、うんうんうん、やっぱり野菜を買うので、
ね、
そう車で行っちゃいますよ。
行っちゃいま
して、でも7時半にもう着きました、うん、もう人がもうすでにいっぱいです。
そうなんだよね、
車は大丈夫、うん、まだ余裕はありましたけど、
なんかそう今回ちょっと私仕事が立て込んじゃって、はい、午前中間に合わなくて行けなかったんですけど、うん、去年行った時は9時半ぐらいでもうすごい人だったから、
すごい
ね、うん、だからちょっとそれでなんだって、
え
本ビノス貝がどうしたって
そう本ビノス貝の盛り放題っていうのを、
はい、それ盛り放題っていうのは
久しぶりにやりました。
あれだよね、カゴ、
そう、うん、本当にねちっちゃな何小丼じゃないんだけど、うんうんうんうん、の器にボンビノス貝って結構大きい大きさもまちまちあるんだけど、
ハマグリだよね、ハマグリぐらい大きいよね、
うん、そう、それをこう、まあ、1回1200円なんです、
はいはいはい、
それをどれだけそのカゴの中に詰めて入れられるかっていう、
要は 高く積んでいいわけね。
そうですね、もう隙間隙間入れながらの、うん、そう
でその隙間に入れつつ、
はい、26個、
それってすごいよね。
50円しませんね、1個
ね、1200円割ることのね26だから、
う
ん、だいたいね、ホンビノスがボンビノス、ホンビノス、なんか私よく読めないん
だけど、ホンビノス、
ホンビノス、ボンビノス
ホンビノス、
ホンビノス、ね、なんか大アサリって言うんだよね確か、
あ、
うん、なんか大アサリっていう言い方するんだけど、うんうん、なんかね1個2個とかでも結構しますよ、うん、何百円かは、うん、で50円しないんですよね、
しなかったですね。もうみんなね、うん、こう時間かけて崩れちゃまたタワーのように、
ね、落っこちゃダメなんですね。
そうそうそうです、
そうですよ、
で、ね、はい
すごいな26個、うんうん、なかなか。何貝だった？
あ、本ビノス貝ですよ。
本ですか、
はい、
ボンじゃなくて本、
はい、
本ビノスだそうです。
2枚貝、
はい、2枚貝普通のね、美味しいです、はい、いやで何して食べたんですか。
酒蒸し、
いいですね、
すぐ食べちゃった。
バンバン飽きますよねでもアサリと違って大きいから飽き方がバンバンバンみたいな、ね、
ダイナミックに。
そう、あれワイン蒸しにしてね、はい、レモン絞ってもね美味しいんですよ。
おしゃれ、
うん、ちょっとそれ食べたかった
な。これね毎年、うん、目玉のもの、マグロの解体もそうですけど、
うん、
そうそう、目玉ですのでね、
そうなんです、
ちょっと来年も、
マグロはちょっとねご相伴に預かったんですけど、
はい、
その話の流れなんですけどね、はい、まあ、ボジョレーヌーボー解禁なんですけど、
そうです、今日、
はい、今日皆さん味わっていただけたらと思いますけれども、うん、各市内の酒屋さんでいろいろ売ってますんですけどね、はい、まあ、ヌーボーは飲みすぎてしまうといけないよって話をさっきましたけど、はい、ヌーボーに限らず飲みすぎるとねこけますよその南部市場のお祭りの日ですね、はい、私はですねちょっと遅れてしまったのでまず聖徳祭に行きました、
はい、
聖徳の皆さんがね告知に来てくれまして、うん、すごくいい天気 で人もすごくて、
うん、
でそのいろんなね屋台が出たり、うん、イベントやったりとかしていて、で岩瀬のね自治会の皆さんとちょっと回ってきたんですね。で岩瀬自治会のことを展示したところもあって、はい、それもあったりとか、
はい、
あとはね観光ホテルっていうね、
はい、
部活なのかな、その教室でね、
はい、
いろいろ貼ってあるわけですよ。で世界のお祭り調べましたっつって、うん、8個ぐらいすごい珍しい祭りがあって、そのお祭りがどれがいいかアンケートを書くんですけど、いろいろあったんですよ。いわゆるトマト祭りとかね、トマト投げ合うやつとか、
はい、
あとラプンツェルに出てくる提灯とか気球のお祭りとかあって、あ、はい、すごいそういろいろ書いたんですけど、うん、一番私がいいなと思ったのは爆弾祭りっていうのがあって、
爆弾
をとにかく爆発させる祭りで、 ちょっと怪我人多数とか言って、意味はない歴史なし
爆竹みたいな感じ、
爆弾ですでなんかその、そのなんかね、あのその発表文を見たときに歴史はなし無意味って書いてあってでもその怪我人多数、なんかみんな熱をね、あの有り余るなんとなんつうの、その熱気を、はい、爆弾にぶつけるっていうのがあって、それが気に入っちゃってそれに丸しちゃったんですけど、
と激しいお祭り、
そうで、そのね、それ聖徳祭ね、いろいろ見たりね、あのフラダンス見たり、よさこいで、はい、岩瀬祭りで踊ってくれた聖徳の学生さんのよさこい見たりして、はい、うんうんうん、でまあ戻ったんですけども、その前にですね、その岩瀬自治会の皆さんが南部市場に行ってたんですよ、
はい、
でそれで聖徳祭に来てたわけですね。で南部市場で美味しいマグロを買ったから食べようよって話になり、そこからじゃ あの聖徳祭を出て、で岩瀬の皆さんで集まって飲み出したんですね時間にして、まあ、1時2時かな、 1時半ぐらいですね、うん、お昼ですよもちろんね、うんうん、でその取り立て、はい、取り立て、何、解体したてのマグロも、はい、本当にでもね美味しいですね、
うん、
あれやっぱりね人が殺到するの分かる、
うん、
であれをね、あの切っていただいて食べながら飲み始まっちゃってですね、でいろんな人呼ぼうって話になっていろんな人呼び始まっちゃってですねで結構いい調子に酔っ払っちゃいましてですね、うん、でその後ちょっと一人にね、どこにいるのって言ったら、ちょっと近くの餃子屋さんにいるっていうから、うん、餃子屋さんまで行って、うん、また飲んじゃってですね、うん、で餃子屋さん出て、でどこ行くのって言って、またサイゼリア行き始めてねそこでワイン飲んじゃってね、でその餃子屋さんからサイズまででこけました。
あら、
もうね、飲みすぎるとね、やっぱりもうダメね、うん、足がおぼつかなくて、
もうねそれなりのねお年でね、
本当あのちょっとヒールの高い靴を履いてたんだけど、うんうんうん、もう反省しました、もうダメです、飲みに行くときはちゃんとぺっちゃんこの靴を履いて、でぺっちゃんこでもこけるのに、あんなもの履いてたらこけるよ、うん、もうねこけて、あらよろっと思った瞬間に膝胸ってきましたよ、
うん、顔とかねぶつけないだけよかったかなっていう、
顎に行きそうっていう 0. 点何秒ぐらいのがあったんだけど、はいはい、もう思いっきりエビ沿って胸で胸膝胸って倒れたんですけど、なんかでもすっごく痛いです今、うん、そうだからね、
お大事にしてください。
今日ねみんなボジョレ・ヌーボー多分美味しいと思いますので、はい、あのすごく爽やかで、はい、なんか出来がいいらしいですよ今年。
そうなんですか、う
ん、なんか噂によると、だから私もちょっと今日楽しみですけれども、うんうん、はい、皆さん気をつけてね、こけないようにねっていうね、はい、どうでもいい話なかなかすいません、はい、そういう、まあ、聖徳祭にね行ってきて楽しかったよって話もありまして、うん、南部市場もありましたと。でまあそんなこんなで、まあ、今週末もねいろいろあります。
ありますね、はいはい、
今週末ね、あのふれあいフェスティバル、皆さんね障害福祉課の皆さん告知に来てくださいましたけれども、はいはい、いつもと場所も日程も違いますので、うんうんうん、どうぞ皆さんお間違いのないように、11月17日金曜日、18日土曜日で、場所は松戸の中央公園です。それこそその聖徳大学のすぐ近く、
あ、はい
はい、ラストサマーフェスをやっている元市民プールの公園です、う
んうん、
は
い、広いですよね、
広いです、
あの公園ね、
うん、あそこはとっても広いので、うん、お店もたくさん出ますの で、うん、であといろんなコンサートがあったりもしますんでね、うん、そちらぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思います。でちょっと来週にかかりますけど、23日祝日はですね、第10回松戸大農業祭りもあります。でこちらはですね、あのもう本当に買うのも楽しい、食べるのも楽しいみたいな感じでね、なかなか良い祭りで、あの松戸ベジフルクラブの成島さんも出されております、はい、で時間は9時15分から14時、雨天決行というね、ものすごい心強い一言が書いてありますけれども会場は21世紀の森と広場、集いの広場で行われます。もちろんみのりちゃんも来ますよ、みのりちゃん ね、うん、この間のカッパ市でちょっといじらしてもらったけど、
はい、
みのりちゃん一緒に写真撮ったりしましたけどね、はい、本当にね、あの
松戸の M なんだよね、
そうそう M で、ね、あと目が出てて手が空豆でなんとかって言ってましたけどね、うん、はい、なんかすごい可愛いですからね、皆さんぜひ、あのゆるキャラね、聖徳にもねいるんですよ、いたのいたの、
はいはい、
ゆるキャラが、
なんかちょっとスポーティーな、
そうキツネちゃんみたいな、うんね、でそう、うん、名前わかんないって書いたらインスタグラムでですね、関係者の方は答えてくださったんですよちょっと待って今見る、なんだっけ、
うん、なんか大学ってお金かけてるんだからよくわかんないけど、そういうマスコットというかキャラクター、いるちょっと前はピーターラビットだったような気がするんだけど、聖徳
そんな言わない
言っちゃった
ねファイとリーンなんだって、
ああ、なんかちょっとスポーティーなのがそういう感じなんだね、
ファイちゃんとリーン、ファイちゃんとリーンくんなのか、うん、リーンちゃんとファイくんなのかなんですけど、あの2人いるんですよ、この青いキツネちゃんみたいなのと、うん、オレンジのキツネちゃんみたいな感じのね、うん、この子たちもねすごくで、聖徳祭だけあってやっぱりねすごくね、あの子供さんがねいっぱい、 幼稚園とかね、はいはいはい、子供さんがたくさんいたから、うんうん、もうこの子たちが大人気で、チーバくんもねまた相変わらずいましたいました、大人気で、うん、なかなかだからねあの素敵 な、うん、なんか子供がいっぱいってすごくなんか温かい気持ちになりますねなんか平和な
さすが保育とか ね、
そうそう、うん、そっちに特化してますから ね、うんうんうん、そうそう、そんな子たちもいたりとかしますので、まあ、みのりちゃんから話ずれましたけど、はい、でね、あのこの大農業祭り焼きネギの横にこれ書いてあるんで、ね、これ広報松戸なんですけども、はい、で焼きネギももうあの出ますと、で農業祭り内でも販売しますということで、うん、あの焼きネギふるさと便っていうのもありますんでね、ぜひ皆さんこちらをお試しくださいというか、もうポアロのネギですからね、うん、毎年毎年美味しくいただいておりますけれども、
楽しいですよね、うんうんうん、農業祭り毎年楽しみにしてますよ、ね、
なのでぜひ行っていただけたらと思います、はい、うん、では続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。今日の話題2つです、1つ目はですね、まず松戸のですね病後保育、要はあの病気の子で、あの病気の後の子とか、あの今日熱出しちゃったとかいう子を預かったりとかするっていう施設のお話なんですけれども、うん、松戸の病後児保育施設で病児も受け入れ、病児対応は市内に施設へという記事です。松戸市が11月1日から病後児保育施設ラポール松戸で病児の受け入れを始めます。病気及び病気回復期のために集団保育や家庭保育が困難な生後57日目から小学校6年生までの幼児児童を対象とした同施設、子ども部の子育て支援課主幹大場さんは、病後児保育施設は1997年7月1日から市の病後児保育事業機構や規則施行を受けて1施設から始まりました。現在は同施設と新松戸のひまわり保育園で病後児、まばしのニコニコルームで病児病後児を受け入れていると話されています。施設の利用には前日の予約と医療機関での受診により病状を正確に申告する必要があります。大場さんは、国の基準にのっとって運営しています、看護師と保育士を配置しているので安心して利用してほしいです、隔離室を完備しているのでインフルエンザなどにも対応できますと話されています。定員は施設によって異なりますが1日4から6人となっています。市外から市内の保育施設に通うお子さんも対象です。利用状況や費用対効果を見ながら施設の充実を図りたいです。働きながら子育てをしている方の助けになればとおっしゃっていました。保育時間は8時30分から18時30分、土曜日曜定休です。利用料金は4時間以内で市内住民は1200円、市外住民は1800円です。問い合わせは松戸市子育て支援課までという記事です。なかなか ね、あのかっちゃんも働くお母さんとしては、うん、この記事、まあもう随分大きくなってますけど子供は、はい、ね、だからあの具合が悪い時ってやっぱり親が仕事を休まなきゃいけないとね、
う
ん、なると、
そうですね、近くに自分の親がいればね、うん、まあ、預けるって手もありますけど、そうです
ね、
うんうん、
だけどなかなかね、あの一人でね子育てされてたりとか、うん、あとあのもう両方ともあのお父さんもお母さんも休めないなんていう時は非常にいいというか、いい施設だなと思います。さすが松戸だなという感じなんですけどね、もし、まあ、あのそういうお子さんもいて困るっていう場合はね、あの病気のお子さんが出ちゃった困ったっていう時はやっぱり松戸はこういうところ頼りになるなと思います。はい、はい、続きましては続いての、記事ですね。松戸市都城歴史館でパリ万博150周年記念展、徳川昭武の国際交流紹介という記事です。松戸市都城歴史館で現在1867年パリ万博150周年記念展第3期徳川昭武の日仏交流が開催されています。都城邸を住まいとした江戸幕府第15代将軍徳川慶喜の弟昭武が1867年パリ万博に将軍名代として派遣されてから今年で150周年となることを記念して開く同展です。第1期プリンス徳川と渋沢栄一展示では昭武と渋沢栄一の2人の活躍、第2期写真と万博展示では3カ国が国家の威信をかけて出展した産業技術や音楽などの文化の様子を当時普及し始めた写真を通じて紹介しました。展示は昭武のフランス最後の皇帝ナポレオン3世との協力関係、皇太子ルイや皇后ウジェニーをはじめヨーロッパ各国王族とらの 交流にスポットを当て、秋田家渋沢栄一らが残した日記や文書、ゆかりの品々から江戸期の日仏交流の知られざる側面を紹介しています。館長の斉藤陽一さんは、当時大名以上の地位にある日本人の外遊は秋田家が初です。慶喜は秋田家に清水徳川家を相続させて、対外的には次期将軍の地位を与え、パリ万博に派遣したため、ヨーロッパ各国の皇室王室から日本のプリンスとして迎えられましたと話されています。幕府は敗者側ゆえに、明治維新後の新政府は勝者の視点で秋田家のパリ万博での功績を評価してこなかった、埋もれていた歴史を知る機会になればともおっしゃっています。開館時間は9時30分から17時、入館料は一般240円、高校大学生は160円、12月24日までということです。はい
ね、
これはあ
のねとか言っちゃいけない
ねってこれはかっちゃんがあのちょっと
そうなんですよ、先日あの松戸市の文化祭で、はい、まあ、師団会が、はい、講演会、文化講演ということで、はい、斉藤陽一さんをお迎えして、はい、プリンス徳川の熱き夢と題して、うんうんうん、講演会をしたんですけど、うん、
はい、
やっぱなんかね、斉藤さんのお話は、はい、もう引き込まれます、まず話が、はい、
そうですね、
上手、
はい、うん、斉藤館長は本当にお話が上手です、
うん、
はい、
そう、松戸経済新聞さんでも言ってますけど、はい、やっぱりこう幕府が倒れての年にパリ万博から帰ってきたんですよ、うん、だからまあ150年っていうのは、うん、今から明治というか、うん、政権が変わった、うん、そう150年で、うん、せっかくその秋田家は日本を代表として背負っていったのに、うんうん、帰ってきたら
う、ね、
もう自分の地位がないという不思議な世界に戻ってきたっていう、
ね、
で誰もそれを広めてない、うん、まあ、敗者側というか幕府はもうないという、
もう終わりっていうか、う全部終わりになっちゃってるからですね、うんうん、
なので逆に、うん、その今いろいろ調べてる斉藤陽一さんが、はい、それを逆に広めたい、うん、松戸としての、うん、地名を広げたい、
そうですね、うん、ちょっとそれはね、だからあそういうこともあったのねっていうことでびっくりしたりとか、うん、あとそんなになんか交流をその時代にフランスとしていたなんてっていうのは、
う
ん、ものすごく貴重なお話だったりもするわけですよね、うん、ちょっと皆さんね、この機会にそのあたりをよく知っていただいて、
途上亭、途上歴史館の方にね、はい、行っていただければ、まだ資料展やってますから、はい、ぜひぜひ行ってください。
ぜひ行ってください。斉藤館長にも会えます。多分、はい、
はい
はい、じゃあもうぜひね行っていただきたいと思います。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。続きまして、ここで一曲お届けしたいと思います。龍介で道。
夜の闇の中立ち尽くし。不安の渦に飲まれながら目の前に何を見ればいいのかな、静寂の街は何も答えてくれない、 それでも月は僕を照らしてた。暖かいぬくもり少しだけ寄りかかってのいいと思った何かに震え、それでも生き残るため今こうして立ち向かってる。支えてくれたものもあるから、朝日が僕を知った時はどんな気持ちで空を見上げるの。少し微笑んで誇らしげにさ、自分受け入れ認めてあげれば
いただきましたのは龍介で道でした。さてもうねハロウィンも終わってボジョレーヌーボーも解禁すると、うん、はい、次はクリスマス
クリスマスですね。
ですね、もうね松戸は本当に一年中なんかやってるよねって感じなんですけども、うんうん、はい、今年もクリスマスファンタジー、
はい
はい、今週の土曜日にですね
点灯式が始まりますね、
はい、点灯式始まりまして、はい、そこからいろいろとイベントが始まるんですけれども、うんうん、もうね恒例となってます松戸クリスマス音楽祭が今年も行われます
ね。もう第6回ですって。
本当にね、だからもうね、うん、松戸でこの音楽が、うん、もうクリスマスの前にねたくさんいろんなところで演奏されてるっていうのは割ともう地元の人はあまたやってまたやってるまたやってる、うん、でもう、ね、恒例になってるっていうところもあるんですけれども、うん、もうどんどんね開催場所も増えて開催してそのやってくださる演者の方も増えてというね、うんうん、すごくね大きな定着したものになっています。でも11月15日からですねずっともう行われていまして12月25日までということでね、もうまだ始まったばっかりですから、はい、皆さんよかったらぜひぜひいろいろといろんな場所でも聞いてみていただきたいんですけれども、無料のコンサートもありますし、あと有料のねライブハウスとか、はい、うん、お店とか、うん、今回すごいのが和菓子屋さんだったりとかね、
和菓子屋さん ね
いろんなところでやりますよね。
できるのって言ったらあれですけど
やるんじゃない
お店は、まあ、狭いから外でやるのかな、どうなんだろう、うん、逆になんかすごい、
そうですよね、うん、場所は書いてないですけど、場所っていうかお店で多分やると思います。でこれね何かっていうとちょっとピックアップしちゃいますけど、12月11日月曜日に和菓子の宝月さんで和菓子とクラシックギターの調べ
ね、
伝統の和菓子とクラシックギターの優しいサウンドでクリスマスのひとときをお楽しみくださいということで、なんとこの宝月の社長もですね、はい、演奏します、うん、ということですごくねなかなか聞けないいい機会かなと思いますけど、こちらね7時からでお茶と和菓子のお土産付きで1000円です。
あらま、
なんかすごく得した気になりますね、うん、音楽聴けて和菓子もいただけますというね、まあ、そういうのもあれば、あと、まあ、あの新しくできたあのモンキー、
はい、
はい、あの、うん、私も大好きなレストランですけれども、うんうん、なんとねモンキーで12月12日、私の大好きなベティさんが、
お
大竹ベティ雅也さんがですね、うんうん、ボサノバをやります、うん、こちらは5000円でブラジルのコース料理、完全予約制ですのでね、言っちゃうとねもう待っちゃうかなと思うんですけれども、うん、モンキーは、大英松戸店、松戸西口店の、はい、
西口公園、
そうですね、西口公園のすぐ近くにありますので、はい、うん、あのお店もとってもねおしゃれです、
ね、
もうなんていうの、
なんかテーブルとか椅子とかがちょっとみんな揃ってないって言ってるんですけど、
う
ん、
そうそうそう、あれちょっと個性的だし、うんうん、なんかねちょっと松戸にはあまりないような雰囲気っていうとね、うん、あれですけど素敵なお店ですので、ね、はい、新しいお店ですので、うん、ぜひ行ってもらいたいなと思いますし、であの今回ねあのタベルナデルビットリオさん、あそこもねあのやりますね、あとオステリアタナロでもありますので、うん、もうね本当毎日いろんなところでもたくさんありすぎて、最初の頃はもう一個ずつご紹介してましたけども、はい、もうね紹介しきれないもうすごいもうね、あのもちろんねその無料のっていうのもあるんですけども、はい、12月10日の途上亭もこれね、うんうん、予約申し込み不要ということで、途上亭でその先ほどのパリ万博150周年記念コンサートもありますのでね、はい、こういったあの関連付けてねいろいろ見て、うん、耳で聞いて 目で見てっていうのも素敵かなと思います。でお寺もすごい増えてますね、いろんなお寺で、
そうですね、神社もそうですね、
神社、枚方神社とかね、うんうん、そういったところでもたくさんありますので、このパンフレットね多分いろんなところに置いてあります、
あります、
市役所にも駅にも、
駅にも、
はい、お店にもありますのでね、うん、はい、よく見ていただいて、であの劇場とか、ね、市民劇場森のホールなどでも今回コンサート大きいのありますのでね、はい、もうねあのすごいよね、もう全部これ見たら本当にねあのいろいろな音楽、うん、いろいろなパターンのいろいろな分野の音楽をね味わえるというか見れると思いますんで、よかったらぜひ行ってください。枚方神社もそうね、クリスマスコンサートでバイオリンとチェロですね、もうなんかね東西通路もあります、うん、小さい冬の演奏会、あと市議場ね、議場のコンサート、
はい、
これもちょっとねあのもう知ってる人は知ってるんですけれども、うん、あの議会をするとこです、議場でコンサートをするのが、はい、あ、ありますね、12月も20日にもございますので、よかったらぜひね、ちょっと面白いですよね、その議場を見るっていうことも、うん、あの傍聴以外ではあまりないかなと思うんですけど
議会開催日じゃないのにね、
うん、ね、だからちょっとそれも見ていただくのもいいかなとも思います、うん、でいろんな学生さんが出てるねコンサートなどもありますので、プラーレとかアトレとか、うん、西口デッキなどでもありますので、またねフラッシュモブやるんですって、また
あ
伊勢丹で
ね、うんうん、
突然始まるサプライズのやつフラッシュモブ、
うん、
はい、なのでね伊勢丹最後ですそう、もう
言葉が
そう、もうね息を吸うしかないんですけどね、そう伊勢丹松戸店最後のクリスマス音楽祭ですから、
そうです、
あそこでねクリスマス音楽祭をやるのが本当に最後だと思うと本当悲しいですけど、うんうん、素敵なねあの装飾もありますんでね、伊勢丹はそこのね、
そうですね、うん、
バックで、
ね、
うんうんうん、撮ってあのインスタ出していただいたりするのもいいかなと思いますので、うん、SNS 映えしますので、ぜひ聞いたり見たりしに来ていただけたらなと思います。そしてこの音楽祭の他にもイルミネーションね、あのクリスマスファンタジーのその点灯式でパンとつきますけれども、その他にも北松戸でも新松戸でも北小金でもありますので、もしねよかったらもうここ巡ってもらうのもいいです、本当、
うん、
クリスマスな気分になるよ本当にね、そうだからクリスマスファンタジーの点灯式もね、そう、その後になんかあのいろんなあのなんだっけやるんですよね、抽選会とかもありますからね、
抽選会ね、はい、今年1日だけなのね、
12月24日のみになります、
うん、毎回3日間ぐらいあったような気がしたんだけど、
そうですね、なんかみんな気合を入れてこの日、はい、駅の西口デッキステージとプラーレ松戸店の正面玄関ですね、で12月1日から松戸駅周辺の協賛店舗で買い物をすると金額に応じて抽選券がもらえます。プラーレ松戸店とアトレ松戸店は12月23、24のみに配布です。詳細は各協賛店舗で配布するチラシやポスターをご覧くださいということでね、まあ、こちらもねあの恒例となってますが、結構高額商品が、うん、
ありますよ、
あります、
すごい、
はい、
うん、
なのでぜひねこちらも引いていただいてやっていただいて、あの松戸にねいっぱい買い物してください、
はい、
ぜひね皆さん行ってくださいね、ということでね本当にもうあっという間にクリスマス、もうあっという間、ね、本当にあっという間、
早い
早い早いけども早いって毎年言ってるけど本当に早い。
そう、
ね、いろんなことがありましたけども、うん、あのやっぱり今年はどうだったかっていうのもねもう考えなきゃいけないですね12月になってくるとね、
はい、
うん、まあ、ちょっとね今日はあのボジョレーヌーボーを飲んで、うん、全て忘れたいと思いますけども、はい、皆さんもね飲みすぎには注意しながら、ね、飲んでいただけたらなと思います、はい、というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますのでぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますのでぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信までバイバイ。
ラジオポアロ。